スモールルームスペース第5回夏本番。どうもこんにちは、薄味のキャルピスでございます。本日ですね、8月5日ニコニコ動画復旧日でございます。以前ですね、オープニングトーク7月の頭じゃねえな、7月の末頃に撮ってたんですけど、あまりにもね音質がゴミ化すぎたんで、前回同様にスマートフォンで録音しております。はい、なんかね、多分めちゃくちゃ音いい。有線のハードオフのテクニックスマイクよりかは多分音いいんだよね。一番最上級で言えばスマートフォンの1個上がやっぱり有線のマイクでやってほしいんだけど、残念ながらそういうわけにはいかないらしいんだよね。はい、ですね。なんかオープニングトーク以外にも、まあ、本編でもね、ワイヤレスイヤホン使った部分があるんだけど、もうめんどくせえからオープニングトークだけ撮り直しちゃおうってことでちょっと撮り直してるんだけど、ねえ、どうしようかね。なんかね、今回ね、いろいろと見てみるとさ、すごいなんかね、時間が長くなっちゃったのよ。で、かといってね、本当に時間数減らして話すことないですって切り上げたら、本当に5分ぐらいで終わっちゃう、くっそ短いエピソードだったのね。ね、これをね、ニコニコ動画復活だっつってすげえ喜んだ瞬間にさ、急に時間が伸び出しやがってさ、何分だっけね。今何分でしょ、待ってね。いやー、よかったな、やっと復活や。かれこれもう2ヶ月ぐらい待ってんだよね俺らね。すげえな、2ヶ月ずっと YouTube しか見てないもん。でね、今回ねオープニングトークが5、6分ぐらいだとして、それだとしても27分です。軒並み平均レベルの時間です。なんならちょっと短いぐらいで、本当にね、トークの本編の方に関してはもう仕方がないんだけどね、撮り直すのがめんどくさいってのがあってね、ちょっともう諦めてますね。うん。撮り直すぐらいだったらそのまま乗っけちゃえってことで、撮れるんだけど、で、一回イヤホンの電源が落ちて、うまい具合に切り張りした部分で、急にね、パソコンのマイクにしておいて、で、なんかね、急に右耳の部分だけちょっと強めに出てるから、前以外に調整できればいいなと思うんだけど、それもなんかいいやつってそのまま取り出して送ってやろうかと思うんですけど、ね、ニコニコ動画ね、面白いっすよね。ね、でさ、多分もう出てるタイミングだから言っちゃっていいや。一番最初に上げた動画のそのイントロ部分だけの動画あるじゃないですか。その後にちゃんと本編出したんですけど、その曲、リテイクもしてんのになぜだかもう一回上げちゃったっていうね。一番はね、やっぱり、トーンワークスっていう3000円ぐらいするマルチエフェクター、多分本編で言うと思うんだけど、マルチエフェクターのね、音声をいろいろと遊び倒してた時に、あれ？これ、面白いな、つって、結構音作りにハマっちゃってさ、ね、今回最後の方、歪み強めで撮ったんだけど、ね、結構面白かったね。肝心な価格は3000円弱なんですけど、案外悪くないね。歪みがあまり良くないっていうのを、ね、聞いたんだけど、自分LINE 撮りしかしないんで、正直、使いどころはあまりね、ないかなと思ってます。ね。今回のね、意見によっては、ちょっと、歪み使った曲は減らしていこうかなって思ってるんですけど、ね、良ければコメントいただければと思います。はい、ねー、なんかずっとね、スモールルームスペースのね、置き場になってるだけだから、久々にベース上げますね。ね。で、動画の最後にね、お送りしました通り、投稿予定日はいろいろと決めておりまして、ね、8月の7日、本日ですね、8月の7日に、あげますね、スモールルームスペース第5回の音声を皮切りに、ちょくちょくですね、いろいろとやっていこうかなと思っておりまして、はい、どんぐらいだろうね。結構、きっちきちに入れたはず。うん。だいぶギチギチに言ったね。8月の中、そうですね、スモールレムス第5回。その翌日、8月の4日、なんでって思うでしょ。ね、俺もなんでって思ってる。うん。なんででしょうね。8月の8日。やっぱりあれかな、2ヶ月前ですね。本当にニコニコ動画が止まる直前ですね。直前に行われました。ノストラの、タクロウさんオフのね、あれの感謝も込めて、ちょっとこの曲やってみようってことでね、やってみてるんですけど、なかなかね、クリーントーンぐらいしかあれ、当てはまる曲の音数がないんで、あまり面白みのない動画になっちゃうんじゃないかなと思ってます。はい。その2日後、8月の10日、そうですね。鳩の日ですね。違うな。 もうちょっとダメだ。そんなね、茶化してはいけない気がするよ、8月10日。8月10日は、ちょっと待ってね。なんでパソコンなのにスマホでやってんだって話だよね。8月10日はね、結構重要な日だったはず。そうだよね。もうちょっと、なんか、あれだった気がするけどね。8月の10日。あ、違った。前日だ。8月10日あれだね。ポツダム宣言の日だね。そうだよね。そう。結構重要な日にそんなもんあげちゃって大丈夫かって思うんですけど、確かのネームという楽曲のベースカバーをね、投稿していこうかと思っております。もう録音は済んでおりますんで、うまい場合に動画にしちゃうだけなんですけどね。で、その4日後。スモールルームスペース第4回、少しずつリアル充実、まあ、少しずつリア充ってね、アフタートークで言ってるんですけど、ね、少しずつリアル充実と、そのアフタートークでございます。季節の投稿でございます。それがっつりニコ動が復活する直前じゃないよ、その1ヶ月前のエピソードのあれなんで、ね、ニコニコ動画に上げない前提でアフタートーク話してますけど、まあ、上げていこうかと思いますよ。はい、約8日後、1週間後ですね。確かのサニーという楽曲ですね。この楽曲、あれですね。本編でがっつり話すんですけど、多分ですけどね、話してたと思うんですけどね。日産のサニーという車がございまして、サニーという車、実は初めてニスモというエンブレムがついた車でもあるんですね。そのエンブレムのついた車だよっていうのをね、記事で読んだ時に、偶然サニーというその楽曲を聞いてて、あれ？タイトル？この車の、あれ？名前？サニーだよな。で、それでもってサビのフレーズ、絶対に車をイメージしてそうなイメージはあるんだよなっていうのを思い出して、ね、大抵、この曲聞くときは大抵その日産のサニーを思い出すっていうね、そんなことやってるんですけど、ね、今のところこれぐらいしかね、取れてるものがないので、ね、もう2、3ヶ月前ぐらいかな。ムーンドロップのハギョドーンプロっていうね、USB ダックのレビューもそろそろしてくれよとは誰も多分望んでないんだけどさ、俺やんなきゃまずいなって思ってて、ね、多分9月末ぐらいにあげるんじゃないかなとは思ってますよ。はい。で、多分確かのサニーをあげる日に、多分だけどスモールルームスペース第6回の収録をね、やってるんじゃないかと思います。9月7日分ですね。9月7日か。何曜日だっけな。9月7日は、土曜日だね。いけるか。7日の朝方にあげちゃおうかと思いますよ。ね、ここまで頑張って7日投稿をね、やってるけどね、そろそろきついんじゃないっていう日がね、出てくると思うんだよね。9月なんか10、え、10月7。そうだね、ちょっときついよ月が出てくるかもしんないですね。12月7。あ、大丈夫そう。奇跡的にね、あんまり被ってないのもね、いいですけどね。1月に関してはもう多分冬休み明けなんで大丈夫だと思いますけど。ね、3月、大丈夫だね。被ってることはない。よかったー。助かった。9月7日投稿がね、毎月7日の投稿がね、前以外に大丈夫そうだったんで。オープニング、もうかれこれ10分時間話してんのか。結構話したな。もうそろそろ切らないとね、もう30分近く行っちゃうんですけどね。はい、もういいんじゃないかな。スモールルームスペース第5回、夏本番ということで、これジングル開けた後結構音質悪くなっちゃうんで、ある程度音量絞った上で、聞きいただければと思います。それでは、ジングルでございます。どうぞ。さあ、ということで、スモールルームスペース。特に企画も用意してないんで話したいこともないんですが、ここ最近ですね、ニコニコ動画の方に関しましては、ひたすらこの番組を垂れ流すというだけをね、してきておりますんで、ちょっとばかしはね、ベースの練習がてら弾いてみようかなということで、さっき流したね、新しいジングルみたいにやってみたんですけど、本来これ別の目的で録音してたんですよ。何かと言いますと、アニソンの作詞作曲の方で有名なロンさんのソロプロジェクト、ストレオダイブファンデーションの新曲にファンの方々の寄せられた音源を使って曲を作ろうということで、ね、
企画されてたみたいで、よしやろうっつって、フル尺、その、と、その直接渡した素材のフル尺をね、今使って、存分に使ってね、やってみたわけなんですけど、ね、結構悪くないでしょ、あれ。ね。ああいうの夏っぽくていいなって思うんですけどね。あ、で、あのね、この間、運よくね、ハードオフ行ってみましたら、マルチエフェクターが3300円というかね、超破格で売られておりましたね。ちょっと買ってみましたよ。メーカーコルグの、トーンワークス AX3G という、当時の販売価格からしてもちょっと安めなね、プラスチックボディがね、すごいエフェクターなんですけど、かなり面白いですね。この価格帯にしては歪みがちょっと物足りないなっていうネットのレビューの評判を受けたぐらいで、でも正直自分そうとは思わないんで、これからね、弾いてみたところで使ってみようかななんて思うんですけど、さて、ニコニコ復旧の第1弾として上げる予定で録音しております音源が一つございますんで、ちょっとこちらの紹介をしていこうかなと思います。少々お待ちくださいね。なんだろうね。なんだったっけね。用意施設。祝祭は遠くっていうね、曲をね、録音してたんだけど、なんやかんやって OS 入れ違えた時に、そのデータ消えちゃったみたいなんで、ちょっと諦めておりまして、まあ、それ以降にね、録音した音源がまあ2個ぐらいありますんで、紹介してまいります。確かっていうアーティストの、サニーって曲とネームって曲、今両方ともベースは仮で取り終わってて、あとちょっと前回に弾いて、音源も乗っけるっていうぐらいなんですけど、どちらとも収録されているアルバムは2019年発売のファンタレーっていうアルバムの曲ですね。どっちもかっこいいんですよね。個人的にね、サニーの方がめちゃくちゃ好きですね。サニーな、そのね、初めて聞いた日にね、学校で車の話題に、まあ、昼休みになりまして、その時に初めてニスモって呼ばれた車についての記事を読んでまして、その車がね、サニーっていう、もうまさしくそのタイトルにね、沿った曲をずっと聴いてたりして、ね、泣き声を笑い声に変えて遠くの方へ連れ出してよ、サニーっていうね、歌詞がすごい響いちゃって、その曲聴くたびにそのサニーって車を思い出しちゃって、結構名曲ですよね。一時期ね、欲しいな、乗ってみたいなっていう気持ちにはなったんですけど、さすがにその年式の車ともなりますと、メンテナンスは不十分で売られてる可能性も高いんで、ちょっとね、勇気がいる行動ですね。まだね、自分買える年齢じゃないんで、ちょっと買えるようになってからね、考えてみようかと思います。はい、その次、ネーム。一回ね、MacBook Pro の2014ミッドを買った時の録音のデータに今残ってるんですけど、なんかそれとはまた違う風合いで撮ってみました。ね。今ね、フジヤ・エイビックさんに下取り出して買い取り不可って言われた、オーディオテクニカの新品価格3万円近くするハイエンドのイヤホンで片につけて、オーディオインターフェースにのイヤホンを片方でつけて、どっちもパチって押した状態で録音してて、ね、ある程度の原曲突っ込めばテンポはちょうどいいんじゃないかなって思ってます。はい、ちょっと今度撮り直そう。今度撮り直そうぜ。で、AX3G を買ってすぐにこんな感じの歪みで作ったよっていう音源もね、一応録音はしておりますんで、今度ね、ちょっと終わる前にちょっと使ってみようかなと思います。はい。ね、楽しみに待ってていただけると思います。 違う違う、楽しみに待っていていただけると思いね、嬉しいですね。はい。だから日本語が死んできてる。飲食店接客業のくせして、もう日本語が死んでるよ、本当に。ね。ねえ、なんか最近さ、雨多くない？ 8 月ともなると結構カラッカラにね、暑くはなってきてるんだけどね、雨もそれと同様に多くて、ちょうど2週間前なんで、学校が終わるちょっと前、1週間前ぐらいなんですけど、ね、やっぱりね、雨がすごかったですね。チャリで通ってるんですけど、雨やばくてもうダメだっつって、チャリ置いてって、バスで帰ろうっつって、そのバスに乗るための金額の1000円を銀行から下ろしてって、でそれチャージして、でそのままダダダダダダって進んでって、近くに商業施設があるわけでして、その商業施設の中の100円均一ショップで、レインポンチョを買ってまいりました。 ポンチョ着てってね。で、そこからバス停からおよそね、30分ぐらいかけて、ね、徒歩だとかかるんですけど、その半分ぐらいの時間でね、チャリでつけたんですけどね。でもね、その時間帯音楽聴きながら行くと、まあ結構楽でしたよね。ね、歩いてくってのもなかなか悪くなるわけですよ。それはね、斉藤和義さんもね、歩いて帰ろうなんてね、曲を作るわけですけど。ね、たまにはいいんじゃない?歩いて帰ってもね。で、ここ数日前の話なんですが、ラジコプレミアム、うまい具合に給料の調整ができるようになったんで、入り直しました。結構楽しいね、やっぱね。遠くの曲のラジオを聴くってね。なんかね、ここ1年はずっとね、縛られたからに関東圏のね、ラジオ局ばっか聴いてたからね、やっぱ久々に聴いてみると面白いもんだよね。よく聴いてるラジオ番組で言いますと、FM802、大阪の方にありますね。802って番組の9時スタートで11時45分終了の、落合健太郎さんがポートナリティを務めております、ロックキッズエイトーズ、落ち健ゴーズオンという番組なんですが、面白いですね、あの番組ね。ほとんど K-POP 流れねえんですよ。まあそりゃそうか、だってジャパンFMリーグの曲って大抵邦楽のロックとかしか流れないなんて話を聞いたんですけどね。ね。でもあのカウントダウン番組は例外でしょうね。はい。その次ですね。またこれも JFL 流系列なんですけど、FM ノース西部北海道の札幌の方にございます曲でございますね。そちらの、7時スタートの9時。まあね、さっきの番組と組み合わせてよくラジオ、言いますね、タイトルね。パーソナリティが加藤純さんですね。加藤純さんがパーソナリティを務めております番組。ラジオグループ、略してラジグルという番組もね、よく聞くんですが、この番組と先ほど言いました、落ち健ゴーズオンを組み合わせて聞くことが多くて、ね、結構ね、やっぱ楽しいですよね。7時から聞き始めて、なんだかんだって11時45分、まあ、およそ日付変わる前ぐらいまで消えてたりしてて、懐かしいなって思うんですよ、こうね。あの、深夜の曲のちょっと手前まで聞くっていうのはね、懐かしいもんでして、自分が初めてラジオを身近に感じたなっていう時期が2018年、およそもう何年前だろうね。6年ぐらい前かな ?5 年、6年前か。6年前だな。6年前の誕生日にですね。誕生日プレゼントでウォークマン欲しいんだけど、お金足んないからこれ買ってって言って、安地グリーンハスってメーカーのカナっていうね、3000円ぐらいの、メディアプレイヤー買ってもらいまして、一番あれがね、楽曲の転送の仕方が簡単なんですよ。USB ケーブルバッて挿して、で、特定のディレクトリの中に楽曲フォルダ突っ込んで、はい、完了っていうの。ウォークマンだと、ミュージックセンター 4PC ってソフトウェアかまして、データベース参照して、アルバムあと設定してっていうめんどくさい工程があるんですけど、まあ、自分なりにね、そこめんどくさいけどやるしかないなっていうこだわりが強くなっちゃいまして。
ウォークマンさん最近使ってないですし、ハードオフで1万1000円で買ってきました。Galaxy S9 さんも使っておりませんし、ね、なんか最近何のためにお金使ってんのやろっていう話になっちゃったんですよね。セミがすごい。ね。だからね、なるべく計画性のないね、支出は抑えましょうね、本当にね。ちょっと Galaxy S9 さん、本当にどうしよう。売っ払っていいんだけどな。でも公式ROM入れてないからな。でも公式 ROM の入ってない Nexus 5さんをハードオフで売ってたんだから、まあ、買ってくれるだろう。ね、そう思うんだけどね。データ消せてないと思うんだよね。どうしよっかな。でもいいや。でね、本当にね、その、ミュージックプレイヤーのおかげもあってか、当時ね、有線イヤホンユーザーだったんで、有線イヤホンガチって挿して、で、とりあえず適当な曲をオートチューニングで聴いてみるか、つって聴いた時のね、地方局の音の良さよ。ね、ここ最近ね、その某掲示板のスレッドの影響であんまりいいイメージをね、自分の中でその曲のイメージを持ってないので、そうやって地方局と呼ばせていただいておりますけどね、本当にね、そのミュージックプレイヤーのおかげで深夜ラジオの魅力にちょっとね近づけた記憶もありましてね、
なんだっけね、当時聴いてた番組で言いますと、J-Wave のソナーミュージック、ただいまね、アッコゴリラさんがパーソナリティ務めております番組なんですが、当時は藤田拓実さんと日替わりパーソナリティさん、週替わりです、週で、曜日ごとに担当してくださってる女性パーソナリティさんがいまして、その番組よく聴いてたんですけど、ね、ね、ロックを聴いて目覚めて4年の人間にね、そんなね番組聞かせちゃいかんすよ。やっぱねかっこいいってなっちゃったんですよ。その番組で出会ったアーティストと言いますと、今 CD がなんだっけな、新世紀で止まっております、ポルカドットスティングルさんですとか、あとはあれですね、チャイさん、こないだ活動終了をね発表なさいましたチャイさんですとか、あとはあれだね、ここ最近急に聴き始めたペリカンファンクラブっていうバンドのテレパステレパスって曲がね、その番組で流れておりまして、おかっけーってなってその回偶然にも録音しておりましたんで、よく聴いてましたね。録音機能ついてるのは一番いいんですよね。自分今スマートフォンにラクラジっていうラジコの音源をダウンロードして、そのまま本体ストレージに入れるっていう、ちょっとアウトローな感じのアプリを入れてね、ラジオの読まれた部分ですとかを残して聞いてるんですけど、そんな方法するぐらいやったらちゃんと聞ける帯域の中で録音した方が早いよねってなるんですよね。でも当時ね、深夜番組聞きたいがためにイヤホン差しっぱ で録音して寝てた時期があって、なんだろうね、自分ね寝相すごい悪かったから、寝相悪い中で、ってなりながら、で、ポチってボタンを押して、数秒後にはもうね、感度死ねて、ザーってノイズ走ってんすよ。ノイズ走ってんじゃん、これ、ってなってね。もったいねえな、ってなって、結局その後ラジコで聞いたんだけどね。でもね、いい番組だなってなったんだよ。ね、でね、その当時聞いてた深夜番組と言いますと、手賀沼淳さんって怪文士。怪文の方、たわしわたしみたいな感じの怪文、今ねすんげえ薄い怪文なんだけど、その怪文を考えるお方がパーソナリティを務めておりますうなんさったりパンツっていう、今はなき金曜深夜枠の番組なんですけど、金曜どうだっけ、まあ、いや、その深夜枠の番組なんですけど、結構ねお世話になってましたね。深夜番組ならではのどしもネタがね使われた大喜利コーナーとかもまああってさ、いや面白いなってさ、こんな歌番組は嫌だっていう大喜利をその回聞いてまして、タモリさんのルーがマイクになってたりとかで、クソおもろかったなーって録音聞き返しながら、うわこれクソ面白いなーっつって聞いてたんだよね。懐かしいな。もうこれが 5,6 年前って考えると結構戦慄化しますよね。その5,6年前に起こりました出来事と言いますと、やっぱり任天堂スイッチの発売ですかね。任天堂スイッチ発売からもう 5,6 年経ってるって恐ろしいよね。それでグラフィック等っていうのもほんといいよな、スイッチな。ね。で、なんかね、ここが最近暑くなりまして、なんかね、最近は冷房つけたりサーキュレーターつけたりとか結構お世話になってますね。やっぱり暑いんだって夏は。夏よりも冬の方が好き。だってさ、冬っていくら着込んでもさ、あったかくなればなるほどいいじゃん。逆に夏ってさ、いくら脱いでも暑くない？暑いもんは嫌なんだよね。だからこうやってこもりっぱなんだけどさ、ね、やっぱこもってた方がいいよな。うん、疲れるって、間もなく5時ぐらいですかね。今4時38分ぐらいなんですけどね、収録時間がね。今日も何もしてねえや。さすがに何かしないとまずいなとは思いつつもね、こうやってちょっと撮ってたりしてます。はい。ねえ、で、なんかね、再生機器に関しましてはいろいろと最近事情変わりまして、 ね、音楽再生機代わりとして使っておりました Galaxy S9 さんを使わなくなって以降、ここ最近でかい買い物と言いますと、iPhone 8ですかね、12,000円、ちょっとお高かったですけど、まだ使ってるんでいいです使わなくなってからが本当に終わりです。で、まあいろいろありまして、で、そのちょっと前、いやだいぶ前だな、あの去年だか一昨年の冬場におばあちゃん家からもらってきました CD コンポですとか、まあ、それでよくね CD 聴いたりとかしてますね。で、そのマルチエフェクターの購入と同時に買いましたアルバムが、110円でジャンクの CD として売られておりました電波組インクの WWDD っていうね、アルバムなんですけど、結構いいねそう、たまにねそうやって CD 買ってんのに Spotify で聴いてたりするから、買った意味あんのおめえって言われるかもしんないんだけど、正直ね、メディア領域を圧迫してまで音楽聴くぐらいだったらパソコンで聴いてた方が良くないってなっちゃうんだよね。まあでもウォークマンとかの場合は話は別、ウォークマンは本当に音が良かったりするからね。で、今ね検討、買いたいなって検討してるものの中に Bluetooth レシーバーというものがございます。簡単に説明いたしますと、皆さんがよく使っております Bluetooth という規格がございますよね。Bluetooth という企画に、例えばですけど僕が持っておりますムーントロップの波形、まあ、この DAC って呼ばれておりますデジタル音源、例えば Spotify とかのストリーミングの音源をアナログと言いまして、なんつうんだろうね、数値化されてないそのまんまの音として変換してくれるような、まあ、あるいは逆かもしれないですね、 DAC だから逆でアナログの音声をデジタル数値化して、だんだんだんだんだんだんっていうの数値の集まりとして捉えたものに変換するものが DAC というものでございまして、その機能を持ち合わせております、製品が今のところ僕の中で知ってるのでは3機種ぐらいあるんですよ。フィーヨっていう韓国だか中国のメーカーの BTR7。結構人気で、新品価格3万円ぐらいかな。で、状態がいいもの、ケースとかなくって、状態がいいものだと22,000円でしたね。で、新品価格15,000円のフィーオブ BTR15 という、ちょっと機能が少なくなっておりますが、タッチ充電ですとか、あとはね、ちょっと丸みを帯びたデザインになっておりますんで、ちょっと使いやすいよっていう製品のデザインになったりしますんでね、いいなぁと思いますよ。で、あともう一つ。アステル&ケルンというメーカーの、AKHB1 というものでございまして、こちらは、まあ、両機種とも、有線無線で使えることはもちろんのこと、FIO BTR シリーズに関しましてはディスプレイがついております。なので、何で出力されているかとか、どんな周波数帯で出力されているかとか、何で繋げてますかとか、そういうのがね、選べたりして、ね、結構、こういうやつです。で、僕がね、今のところ買いたいなと思ってるアステル&ケルン AKHB1 は、新品価格がフィオの BTR15 の1万円ぐらい上がっちゃいますね。3万円近くいきます。今、セール価格で3万ですね。明日でセール終わりか。まあいいや。で、セールが終わりますとおよそ5万円近い価格になるのかな。ドル安水準にならない限りは本当にそんぐらい価格になっちゃいます。で、ケースが5000円です。別売りです。はい。で、BTR15 も別売り。BTR7 に関しましては、ガラビナがついてるの。多分ついてないね。もう、多分ついてないのがいっぱいあるんだよね。で、BTR7 に関しましては、箱付きでケース付きとなりますと、本当に2万円近くなりますかね。うん。ちょっと高くなるぐらいかな。ね。でもね、ケース付いてた方が何かと良かったりするんだよ。AKHB1 は、あのサイズ感に対して、ダイヤル式の音量ボリュームの調整ボタンでしたりとか、ダラララってね、iPod みたいな。ってやつなんだけど、で、あとその下に3つほどボタンがございまして、カチカチっと2回押してダイヤルロックするタイプの、ボタンが1個、あとはなんだっけね有線無線で切り替えるボタンだったかな、有線で何につなげてますかっていう感じでランプが確かついて変わってくるんじゃなかったかな、確かね。でもそういう機種って面白いよね。で、問題なんですが、それらを買ったところで今現在使っております、ムーンドロップのハギオ、ドーンプロに関してはどうするのかということですが、クラスにですね、その手の、リケーブルイヤホンとかに興味を持ってるやつが、まあ、一人や二人おりまして、まあ、そいつに渡してやろうかなと思います。およそこいつ新品価格1万ぐらいしたんだけど、ね、結構良さげなやつでした。ちょっとボタン硬いんだよね、こいつ。ちょっと強めに押して慣れさせておかないと本当に動かないレベルで硬いそこなんでレビューで書かないんだろうね。なんか気候ボディで、気候が空いてるボディで ハコリたまらないかとかそういう問題じゃないんだよね。ボタンが硬すぎるマジで。だってさ、よし音量調整しようってカチカチカチってやる、いつもの癖でね、ちょっと弱めにやるんだけど、やっても全く音量が上がり下がりしないから、あれこれ故障かっつって一回ね、シャーペン、細いシャーペンでダラララッつって、ちょっとこれ錆びてんじゃねっつってやってたんだけど、シンプルそれ手垢でしたねもったいないってそれって思いながらね、ちょっとね使ってましたね。最近使わなくなっちゃったかな。パソコンで音楽聴くときぐらいしか本当に使わないですね。でその HB1 もしくは BTR シリーズを買ってウォークマンにつないで音楽を聴いていこうかなとは思います。ウォークマンの音の良さを生かしつつ、内蔵のストレージがまあ16ギガほどありますんで、そのストレージの中に収まるような楽曲をね、いろいろ入れていこうかなと考えております。で来月購入予定の CD なんですが、富田美優さんのスター、オーバーだったか、オーバーO と R が大文字で、その間の VE が小文字のアニメソングの CD だったかな。それがね、あの近くの CD ショップで中古コーナーに1200円として置いておりました。それと、あと確かの、自分という、インディーズじゃないの、メジャーのシングルがございまして、そちらは初回限定版として DVD が付いております。で先ほど紹介いたしましたサニーのライブ映像ですとか、まあそれらもろもろ含めたライブ映像が付いておりまして、これはお買い得だということでちょっと買ってみようかなと思っております。ね、それぐらいかな。本当に買いたいものと言いましては。ね、HB1 買えるようにちょっとお金頑張って貯めないとなーって思ってたりもします。ね。で、近々行く予定のイベントとしましては、行方不明展というね、フィクションの作品でございますが、行方不明になったものですとか、行方不明になった方ですとか、出所不明の映像なんかを、フィクションとして作られた映像を、ね、フィクションとして作られた展覧会がございまして、そちらにちょっと行ってみようかなと興味本位で思っております。で、物販につきましては T シャツ2種類、白黒両方含めて4種類。で、ステッカー2種類でございまして、その後館内のパンフレットですとか、ポスターですとか、あとね、ガチャガチャが100円らしいので、場内限定のね、それらもろもろ含めまして、およそ4000円ぐらいかな。うん、ちょっとそれ使っていこうかなと思っております。ね、今月使える上もね、iPhone 8さん購入でおよそ半分ぐらい使い切っちゃったんで、もったいないよーなんて思いながら、ちょっとね、ここ1ヶ月ぐらい過ごしていこうかなと思います。はい、まあ、いろいろと話してまいりましたが、本当にニコニコの復旧に関しましては本当に自分は嬉しいなと思っております。はい、本当にね、ここまで頑張ってくださいましたドワンゴのネットワーク関係の皆様ですとか、それら諸々に関してね、携わってくださった皆様方に関しては本当に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ということで今回のエピソードに関しましては、ニコニコの緊急メンテナンスが入らない限り8月7日前後に投稿予定でございます。それまで楽しみにお待ちいただければと思います。それでは先ほど言いました、原因の音声を最後に、当番組締めさせていただこうかと思います。ということで、メッセージ等に関しましては随時受け付けております。概要欄のリンクから、メッセージを送りいただければと思います。じゃあ、次回の配信につきましては9月の7日。まあ、うまい具合に噛み合わなかった場合はその前後いたしますが、よろしければお聞きいただければと思います。本当に今回ちょうど約30分くらいで終わりますんでね。はい。ということで、今回これまでね、お送りしてまいりましたパーソナリティは私、薄味のキャルピスでございました。今回ちょっとね、言葉遣い丁寧になってしまいました。はい。次回もお楽しみに。